経済総合分析指標です。本日は高コストとロマン主義についてお話しいたします。まあ、事業をやっておられて高コストになってしまうという場合、やはりロマン主義にとらわれている可能性が高いですね。まあ、かつてはこうやったらねうまくいったというそういうロマンですね、これが頭の中にあるから、まずコストをかけて、そしたら人気になってその商売も軌道に乗ったよって思うんだけど、なかなかそれが軌道に乗らずに、まあ、コストだけがかかり続けていってしまうって、これがもう会社の倒産のほとんどの理由ですよね。まあ、なかなかそのビジョンに対してね収入が追いついていかないということですね。これは得てしてどんな事業でもあるんですけれども、まあ、例えばだから昨今の第三帝国であるとかはやっぱ高コスト体質なんですね。でもやっぱり戦争に一回負けたと、でロマンがないと希望がないという時に、まず何かこう大きな神話とかそういう昔話とかにまあ陶酔をして、まあ、ロマンを持って希望を持って、でまずそのとにかくお金を借り入れて、それでその設備投資を始めて、でその収入が足りない分はどんどんどんどんと外へ侵略を続けていって、その足りない収入を補っていこうという、でまあ領土もどんどんそうやると増えていくから、なんかそのロマンがあるような感じがするんですね。それがまあやっぱ帝国主義ですね、新しいのね。でこれはですね、やっぱりそのルサンチマンがある国がやっぱりこれをやろうとしたんですね。まあだから先発の、まあ、植民地国家といえばスペインとかイギリスですけれども、まあ、それよりかは一歩出遅れたドイツとかあるいは日本とかもですね、これに当たります。でまあ戦前の日本もやっぱりそのブラックマンデーでですね、昭和の大恐慌でやっぱり経済が不振に陥った時、やっぱりこのロマンの力を借りようとしてしまいました。そしてまあその時やっぱりその陸軍はその軍縮下にありまして、まあ、その大正デモクラシーの時に日清日露戦争に勝ったので、まあもう軍備は少し縮小しましょうということになっていたけれども、そうするとやっぱ雇用問題が発生しますよね。まあ軍人として身を立てようとした人はやっぱりロマンが足りなくなるわけです。だからやっぱりその軍の力でこの日本のね少し右肩上がりじゃないところをねやっぱり支えてきたら人気が出るんじゃなかろうかという野望ですよね。これがだから政党内閣とは別のところで、まあ軍人たちの密会というところでこれがやっぱり醸成されていってたんですね。そしてまあ決定打はというと、その昭和恐慌によってやっぱり政党内閣ですね、こちらの方のですねやっぱりその支持が落ちてきた時に、もうだからその流浄工実験でもう既成事実を作ってしまえば、もうこれはまあ賛成せざるを得ないというか、まあ領土が増えて嬉しくないわけないでしょうという国の国民感情を作っていくんですね。もちろんその領土が増えれば責任も増えるわけですね。だから決してバラ色の話ではないということはわかるのですけれども、それでもやはりもう日本に伸びしろがないのであったら、まあ領土が増えればね何か変わるのかもしれないなという、そういう希望感ですね。でさらに言うと、もう中国そして東南アジアにはいっぱい資源があるから、資源があれば我が国はねそのもっと経費をね有効活用できてね、もっと伸び上がるということで、まあ領土も増えるから、やっぱ国際的地位も上がるんじゃないのかなという漠然とまあ無双してしまったということですね。まあただこれは無双であったということですね。領土が増えれば責任も大きくなりますからね。でまあ戦後の日本を見れば分かるように、国際協調下にあれば資源は買い付けてくることが可能ですね。なので必ずしもその隣接の領土を増やさなければならないということはないんですね。こう天然資源を得るためにはね、貿易をすれば遠隔地からでも手に入れることができます。ただし貿易によって遠隔地から資源を得るには、食料を得るにはやっぱり自国内で生産をしていく、付加価値をつけていくってこと、 そしてまあやっぱり収入を得ることができれば、遠隔貿易によってですね、信用によってその石油や食料などを得ることができるんですね、遠隔地からね。でまあもちろんそのためには信用ですね、国際的な信用が必要なので、そういったのは無理筋なその侵略などをするとなかなかまあ世界各国応じてくれないというか、そのやっぱ自由貿易のですね元締めとなっている国々から締め出されてしまうんですよね。バランスから崩れるとですね。なので、まあ、戦前の日本もそうですね、なんか国際協調体制からたもとを分かってしまわざるを得なかったということは、その国際的な貿易によってまあ資源を手に入れることが難しいということですね。だとすればよりね、まあ平成に考えればですね、より首を絞める行為だったと言えるでしょうね。まあ、国際協調よりももう隣接の領土をですね、もう手に入れてしまえば資源は自動的に入ってくるというのが無双だったわけですね。まあやはりなぜならやっぱり国が違いますからね、同じアジアといっても国が違うので、やっぱりやり方あり方が違いますよね。一つの国として一つのまあ共栄圏としてでもやっていくには、やっぱりなかなか価値観のすり合わせも難しいということですね。まあ、それよりもまあ国際協調の時代なので、よりだから資源のね産出が得意な国、遠隔地であってもいいから、そことやっぱ信用関係があれば輸入ができるということですね。でまあようやくだから戦後その体制に行くことはできたのだけれども、けれどもそこには一つ懸案材料があって、それは世界中の中にも本当に大きな大きなね力が日本に降り注いだということですね。それに対して全世界がね、あの超大国も含めてその一堂にその力の威風をするということで、その公平なね取引というの、貿易というもの、国際的な貿易が可能になったという、そういう側面もあるわけです。ですからまあ戦前のまあ日本政治を考えると、やはりそうでなくってもやっぱりその国際的なね信用経済をね作っていくこともできたのではないかなということですね。で今現代についてもそうですね。世界中の国々が信用したり信頼したりするのは決してその圧倒的なその恐怖の最終兵器があるからではなく、やはりお互いの信用というものを培っているからね、世界的な貿易が可能なんだっていうことですね。これがまあプリンシパルですね。そしてまあお互いをね侵略してはその信用がね欠如していくよということがやっぱりディスプリンですね。こういったところをやっぱ思い起こさせてくれたのはやっぱりシンガポールかなと思うところですね。やっぱりその駆け引きによって釣り合いによってですね信用は維持されていくということですね。なのでだから昭和の後期の日本のようにですね、やっぱり昭和の後期の日本もやっぱもうバブル経済に踊っていて、もう自分たちのそのものづくりの力がナンバーワンだからということで、まあ貿易しようとしていたってことね、まあ、お山の対照的なということ、それにもやっぱ近郊の貿易というのはより強いなという、本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。